小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週はグリム童話の旅、カッセルの街までの旅の模様をご紹介しましたね。
カッセルっていうのはね、グリム兄弟にとって、まあ、故郷みたいなもんでね、大事な街だったんですけど、そこに博物館があって、はい、それが今年で消えちゃったっていうようなことまで先週聞いていただいたのね、はい。で、僕たちはそのカッセルを出てですね、今度は南下していきましてね、シュバルムという、まあ、ドイツで言うと本当に田舎の地方があるんですよ。うん、ですけど、そこはだけど、グリムにとってはとても大事なところもんだから、僕は必ず皆さんお連れするんですけどね、はい、一つは、先週お話ししたヘンゼルとグレーテルのね、パン焼き窯があるんですよ、はい。電気のパン焼き窯になっちゃってるこの世の中にですね、未だにその村人たちが村の共同財産として古いパン焼き窯を保存して、で、薪で炊いてるんですね、うん。で、それをね、いろんな人が使うから、黒板がありましてね、月曜日は誰と誰、火曜日は誰のうちってこう名前が書いてあって、それで順番にやるらしいのね。うんうん、で、どうやって焼くんだろうと思ったら、結局ね、余熱で焼いてるんですけどね、うん、入り口はね、そうですね、幅が70センチぐらい、うん、高さ30センチぐらい、うん、ですから相当大きな入り口ですよね、うん。で、その中が石の平らな床でね、で、そこに薪を入れて薪を燃やすんですね、うん。で、上は天井はちょっと丸天井になってて、うん、で、全体を350度ぐらいまで熱するんですって、うん。で、そこでもうほとんど薪が炭になりますね。で、炭を全部一度吐き出すのね。うん、手前へ吐き出す。その時は綺麗ですよ。火花がパーッと散ってね、うん。ものすごい綺麗なんですけどね、うん。で、全部出してからね、拭くんだって言うんですよ。パン入れる前に。拭く。床を。石の熱してられた雪を、うん。それがわかんなかったら拭くってどうやるんだか。うん、そしたら本当に拭くんですよ。雑巾をね。うん、雑巾だってシーツみたいにでかい雑巾だけど、それを棒の先に乗っけてね、奥の方までこう拭くんですね。で、奥の方ってことは要するに4メーターぐらい、奥行き相当広いです。相当広いです。幅も3メーターぐらいかな。で、それを奥の方までずっときれいに拭いてね。で、今度温度を見るわけですね。300度がいいんだって。でね、どうやって見るかっていうとね、塩をね、ポーンと投げるんです。で、すぐ黒くなったら熱すぎる。なかなか黒くならなかったら低すぎる、うん、というふうにして温度見るんだって。これ昔からのやり方だって、うん。それでちょうどいいぐらいの焦げさになった時にパンを入れるね、うん。で、そのパンはもう前の晩からこねてあって、一つが大きいのは4キロ。
4キロ
?4 キロ。大きいですよ。直径30センチで厚さ10センチぐらいでの丸いやつね。はい、で、それを大きな長いヘラで奥の方から並べていくんですね、うん。で、見ると、縦横大体7つぐらい並ぶんです、それで、うんうん。で、その4キロが一番奥入れましてね、2列ぐらい並べて、その手前に2キロのをやるんですね、今度。ちょっと細長いんですけどね、2キロのをまた2列ぐらい並べて、で、手前に今度は焼き菓子ね、いわゆるケーキですよね、うん、それを焼くわけ。で、それは鉄板のお盆みたいなところに仕込んであって、うん、それを並べていくわけね。うん、それで蓋を閉めるんです、うん。それでね、見てるとね、一番手前のそのケーキは15分ぐらいで焼き上がるんですね。うんうん、だから一旦開けて、ケーキだけ取り出して。で、また閉めて。で、2キロが45分ぐらいかな。うん、それで、4キロが焼くのがだいたい60分で焼けるんですね、うん。で、その間閉めてるわけですね、うん。で、途中でね、面白いことにパンをね、一度出してね、うん、拭くんですよ。たわしでね、はい、擦るんです。水をつけて。でね、ツヤが出るんだって。それであのパンのね、表面のツヤって出すんですって。お水なんだって。
水でした。
で、水をやって、また並べるわけよね。だから大変な作業ですよ、それ。
ですね。
うん。
長い。月切りですよね。
そうよ。月切りですよ、うん。で、長いおへらでね、そこのうちのおばあちゃんがやってましたけどね。今はもう代が変わって息子がやってますけどね。うん、全部見せてもらうの、そのプロセスをね。うんうん、で、時々ね、その温度が熱すぎることがあるらしいのね。うん、そうすると面白いけど、脇にね、ちっちゃい窓があってね、うん、それを開けるの、うん。そうすると温度が逃げるんだって。それで微調節するらしいのね。面白いですよ。そういうね、とっても昔ながらの、その微調節の設備まで整ってるわけ。うん、とっ ってもよくできてますよ。うん、それで僕らはまあしつこく最後まで焼き上がるまで見るんだけどね。うん、で、焼き上がってまず2キロ出すでしょ。うん、で、またそれから15分やって60分経った時に4キロ全部出すわけね。で、それをだけどすぐは食べないって言うんですね。うん、すぐは食べちゃダメだって言いますね。なんかね、発酵してるもんだから、すぐじゃダメなんて、1日か2日置いてからでないとダメだ。だからある程度硬くなってからなんです。で、このパンはですね、黒パンっていうか真っ黒じゃないんだけど、灰色パンって言ったらいいかな。ドイツ人はバウアンブロートって言うんだけど、百姓パンって言うんですよね。茶色っぽいパンですね。真っ白なパンじゃないです。で、表面が硬いの。石の上で焼くから硬いんですね。だけど、こういうパンは、すぐは食べないって言ってますね。で、僕ら、そのお昼はそこの百姓さんのうちで、あずま屋で食べさせてもらうんですけど、このパンは昨日のだとか、このパンは一昨日のだとかって言って出しますよ、パンは。
焼きたてのパンかなと思ってますね。
そうじゃないの。面白いですね。で、パンの種類によるらしいですけどね、朝食べるパンね、ブレッティヘンって言うんですけど、丸い小さいパン食べるんですよ、ドイツ人は。それはね、焼きたてを食べるんです。なぜかその、あれは違うんですよね。あの、百姓パンは2、3日置くというのはね。
中も硬いんですか？
いや、中は硬くはないです。柔らかいです。
柔らかいですか、
ね、で、表面は硬いですけどね、これがまた美味しいんだよね、香ばしくて。だけど、ああいうのに慣れてると、僕の感じでは日本のパンは柔らかすぎてさ、オフみたいな感じがするけどね。
なるほどね。
柔らかすぎて。それはよくドイツ人言いますね。日本にいるドイツ人、日本のパンは柔らかすぎるって。確かにその日本ってあの柔らかいの好きでしょ。で真っ白の好きじゃないですか。真っ白くて柔らかいってのは要するにこれねお餅のイメージよね。
ああなるほどね。
だお餅のイメージがパンにこう移行してるんだと思うんだ。だから日本のパンは柔らかくて白くてね、
パンと何を召し上がったんですか？
その時はねソーセージ、地元のそのうちで作ったね、ソーセージ、それからハムね、それからラード、豚油のラード、これをねバターと同じようにつけて食べるんです。
美味しそう。
すごいですよ。それとねあのピクルスね、キュウリのピクルス、これは田舎のは美味しいですね。やっぱり本当に田舎の人の食べ物だからね美味しいですよそういうね。でも長い付き合いなもんでね、僕にとっては30年ぐらいの付き合いのお家なもんだから、本当にもう心を込めてね、食べさせてくれるんですよ。で、みんなでお昼そこで食べてね、満足して帰るわけ。
ビールかワインとかあるんですか？
そこではね、ビールは出ないですね。コーヒー、それからシュナップスって言って強い酒があるんですよね。それをちょっとだけ飲むのね、お昼だから。あんまりビールは飲まないですね、そこでは。出さないですね。
でもパン焼きがまあ、納得しますね。その甘さが入る。
そうなの。そう、あれ見るとね、あ、これなら入るなって感じがする。それともう一つはね、そこで見られるのは、赤ずきんっていうじゃないですか、日本では。赤ずきんの物語ありますね、グリム童話。あれはね、ズキンじゃないんですよ。ドイツ語で言うと、ロートケッピヒェンっていうのね。ケッピヒェンっていうのは、英語で言うとキャップです。赤いキャップ。だから、ズキンじゃないんですよ。だからあれ、明治時代の語訳ね。最初に訳した人の語訳です。ズキンって言うとどうしてもこういうふうにほっぺたを覆うでしょ、そうじゃないんです。コップみたいなものがね、赤いコップが頭に乗ってるみたいな。で、そういう民族衣装がありましてね、一家に来てもらうんです。お嬢さんとお父さんお母さんね、民族衣装着てもらって来てもらうわけね。そうするとよくわかるんです。そのロートケピヘンっていう意味がね。綺麗ですよ。とっても綺麗。そんなものを見たりするのね。それともう一つはね、大事なのは、シュベルツェルという、男爵の家がありましてね、田舎男爵。で、ここはあの、グリム兄弟が学生時代に、その男爵の息子と親友だったんですって。で、たびたび来てね、そこのうちに泊まったりなんかしたって、そういう家なんですね。ですから今でもね、今の窓ガラスに、ウィルヘルム・グリムっていうね、落書きがありますよ。名前が書いてあるの。で、そのうちにね、訪ねていくんですね。で、お家の中には入りませんけどね、悪いから。お庭見せても、すごいお庭って言っても、まるでも植物園みたいな大きなあれですけどね、見せてもらったりしてね、そのうちの歴史を話してもらう。900年ぐらいの歴史があるという。すごいですね。いろんなもの残ってるらしいです。で、庭の一部に遺跡があるとかね、そんな家ですけどね。田舎の一つの風景ですよね。よく小説なんかにも出てくるし、田舎男爵とか田舎貴族、そういう人たちの家ね。本当にもう立派な館ですよね。
普通の観光じゃ行けませんね。
そうですね。でも僕ら普通の格好で行っちゃうけどね。でもとてもね、喜んでくれて、うん、僕らとても親しくしてるんですけどね、うん、いかにもね、貴族の顔してますよ。
そうですか。
ご夫婦ともね、いかにも貴族の顔してる、うん。貴族なんて要するに、イギリス王室と血縁があるのかな、なんかで、似てるんですよね、顔がね。うん、ちょっと似てる。それから、マールブルクというね、とこ行くんですが、ここはグリム兄弟が大学へ通った町で、僕もそこの大学の客員教授してたんですけどね、2年間いたんですが、グリムの学生時代の下宿がね、今でも残ってるもんで、中は見られないんですけどね、そのお家まで行って。それで、彼らに決定的な影響を与えたサビーニ先生という教授がいらして、その方の家がちょっと上の方にあるんですね。で、グリム兄弟はですね、そのサビーニ教授にとても気に入られて、信用されて、お家にたびたび伺ってるんですよ。それで本を借りてったりしてんのね。で、その石の階段があるのね。で、僕はその石の階段をものすごく重視しててね、二十歳前後のグリム兄弟が、先生のところに通いながらね、自分が知らなかった古代ゲルマン民族の文学のことを知って、これからそれをやろうかな、というふうに思ってた時期なもんでね、僕はとても大事だと思うんでね。いつも皆さんそこを案内して石段歩いてもらうんですけどね。そんなことをやって。それからもう一つ、マールブルクで大事なのは、エリザベス教会という有名な教会がありましてね、これはゴシック建築12世紀の終わり頃に完成したという典型的なゴシックの教会。で、そこに立派なオルガンがあるんですよ。で、そのオルガニストと僕は連絡取って、もう何年も前からですけども、オルガンコンサートをね、特注のオルガンコンサートしてもらうんですよ。これ素晴らしいですよ。それはもう夕方なもんで、誰もいない時にね、僕たちだけに聞かせてくれる音楽会でね、約1時間。で、しかも、その、オルガンって高いところに、上の方にあるもんですから、そこまで連れてってくれてね、で、オルガンってどういうもんだか、すぐ目の前で、いろいろ説明してくれるんですね。たくさんストップがあってね、音色が変えられるもんで、その仕組みとかね、なんかを説明してくれて、で、バッハの曲の説明してくれて、ちゃんと聞くんでね、とっても素晴らしい経験ができるんです、その時は。で、その時のオルガンのね、録音があるもんで、ちょっと音聞いてもらいますね。 そうでしょう。響きがすごくいいですからね。やっぱりあのゴシックの建物っていうのはね、日本にないから、あの響きはね、現場行かないと聞けないですよね。
ですね。うん、
で、そこのオルガンを聞いてですね。
はい。
そして、その先はハーナオというグリム教団が生まれたところへ行って、銅像しかないもんです。それだけ見て。それからシュタイナオという彼らが子供時代を過ごしたね。この間ちょっとお話した、その裁判所が博物館になっているので、そこへ行くんですね、
うん。
で、そこはね、その裁判所のすぐ裏に、金地ヒガーという川がありましてね、そのあたりは全部草っぱらなんですけど、グルム兄弟自助伝の中で、ここは僕たちの子供時代のパラダイスだって書いてあるんですよね。うん、駆けずり回ってたんでしょうね、きっとね。ですからそこは必ず行ってみるんです。となんかその辺にね、グリム少年が現れそうな気がしてね、僕は。とても好きな場所なんですけどね。で、そこでも、教会で合唱をさせてもらってね。すぐ歌っちゃうんだけど。とこの頃は市長さんが聞きつけて、聞きに来てくれるんです、毎年、
うん。
僕らのファンになってね、毎年歓迎してくれるんですよ。で、最後にハイデルブルクへ行きましてね。ハイデルブルクはまあ有名な街ですけど、見ていただいて。で、最後は、ライン川のほとりで、ワインを飲んで、お別れパーティーをするという、そういう旅行なんでね。で、ライン川のほとりでね、夜暗いですけども、ワインを飲むとね、やっぱりちょっと特別な感じがしますね。
うん、良さそうですね。
そんな旅行です。
今日は先週に引き続いてグリム童話の旅の模様をご紹介していただきました、
うん、観光旅行じゃないもんでね、僕らの旅行は本当に勉強旅行のもんですからね、うん、グリムに興味がある方にとっては役に立つだろうなと思ってるの ね、
う
ん、
グリムの生まれ育った町だったりとか、うん、そうなの、物語にまつわるものだったりとか、
ね、
魅力的ですね、
そうなのね、
うん、でもまあグリムの旅&合唱の旅
そうそうそう、それは言えるかもしれない
楽しそうですさて来週のテーマは、
今年はグリム童話の旅の後ですね、東ドイツの旅をやったんですよ、
はい、
そのお話を聞いていただきます。
グリム童話の旅はちなみに西側ですか？
そうですよね、西ドイツの方ですね、かつての言い方、はい、で今年後半やったのは東ドイツで、これはこの間まで十何年前までは盗賊と言われてね、共産主義の国でしたから自由に入れなかったんですね、
うん、
今入れるようになったもんで、それでやったんです、東ドイツの旅、
はい、じゃあ来週は東ドイツの旅
です ね、 ですね、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。